松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは元プロ野球選手の近藤和樹さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、松本さん、なんかすっごいビッグなゲストをお迎えしておりますけれども、ね、
はい
はい、
大阪の方には喜んでいただけるんじゃないかな。
そうですよ。そしてこのラジオ大阪では、はい、野球 の中継の最後の最後まで近鉄さん推しで、推しと言いますか、はいすね、はい、常に中継されていたというふうにお聞きしております。はい、
その近鉄に入団されて最後まで長いことプレーをされてたお一人が近藤さんですから、
はい、近鉄、そしてオリックス、ヤクルトとご活躍されていたというふうにお聞きしております。近藤さん、
はい、なんかビッグって言っていただけるとすごいなと思うんですけど、そんなことないんで普通に
オーラありますよね。
いやいや、やめてください、やめてください。
こう紺のジャケット着てますけども、まあ、その隣にストライプのジャケットも着ていらっしゃって、なんかちょっとオーラあるお二人ですけれども。
いやもう、はい、僕はもうそんなことないんで。
でそのやっぱり野球をされていたというおつながりでのご縁なんですか、松本さん。
そうですね、私の日大三高という高校の、はい、後輩でもあり、中学のクラブチームの後輩でもあり、
うん、
確か7つ違いですよね。
はい、僕40になりました、
うん、はい、私が47。
なるほど、はい、共に一緒にはじゃあ部活はしていなかった。
はい、はい、多分一番最初に会った時、近藤さんが中学生の時に、うん、確か私が社会人かな、うん、ぐらいの時にあのグラウンドで見たのが最初なんですけど、はい、
やっぱりその時から、
いやすごい中学生だなと思ってましたけど、はい、
こんな子いる、こんな人いるんだっていう感じですかね。
いや絶対そんなことないですよ。そんなことないですよ。
いやいやいや、
そう、私同級生のピッチャーがプロ行ったんですけど、
うん、
その彼の中学生時代を知ってるじゃないですか、
うん、
やっぱり対比する仲間がいると、うん、いやその彼もすごかったけどちょっと超えてるなと思って、
うん、やっぱりそれがちゃんと実績として残されてますから ね輝かしい、はい、
でなんかそういう話面白いですね。
ね、
はい、いや今やっぱその、まあ、僕あのレッスンで子供たち教えるんで、うん、どういう子がこう伸びていくかっていうのはあの今から経験してるとこなんで、うん、ちょっとそういうお話これからよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかセミナーみたいになってますけども、はい、近藤さんは今ちょっとお話しされましたけど、子供たちにレッスンをしているということですが、対象は、はい、何歳ぐらいのお子さんになりますか。
対象特ないんですけど、はい、あの今僕プロアマの規定っていうので、うん、あの高校生と大学生は教えれないんで、うんうん、あのそれ以外であればあの教えることは可能かなっていう感じです。
それ初めて聞いた、プロアマの規定、そんなのがあるの、
はい、なかなか聞けない話なんで、はい、よかった、
はい、
どうしてですか、どうして教えちゃダメなんですか。
いや詳しくはちょっと僕も あれなんですけど、うん、あのプロ野球選手っていうプロ野球やってた立場で、はい、そのアマチュアを教えるときは高校生と大学生はあの行けないっていうルールがありまして、
で、
あのそのなんか免許じゃないですけど、うん、講習会というかそのきあのなんていうんですかね、それを受ければ行けるんですよ、
講師として。
はい、
は
あ、なのでちょっとそれを今年の10月ですかね、それを取りに行ければあのもう全部の年齢で指導は可能なんですけど、
指導するための資格がいるということですね。
はい、ちょっとそこも
プロ野球とアマチュア野球との歴史的背景がいろいろありまして、
うん、
はい、あの簡単にはプロ野球選手は高校生大学生に教えられない、
はい、そうなんですね。簡単に教えれそうなんですけどちょっとこのフォームこうだよとか思わず声かけたくなりません。
なんかでもその辺ちょっともうちょっと申し訳ないですけど緩くしてほしいですけどね。
もっとなんか気軽にはダメなんだ。
いろいろ、いろいろ制約がある
んです。いろいろあるんですね、はい、なんか野球の政治みたいですね不思議な世界ですけど、
答えに困りますけどそうだと思います
そうか、じゃあそれよりも年下の、
はい、
こう小学生とか中学生
とか中学生はもう絶対行けますね。
大丈夫なんですね、はい、うん、その子供さんお子さんたちに どんなレッスンをされてるんですか。
まずあの、うん、基本的なところですね、基礎であったり基本っていうところをあの教える形です、うん、あのやっぱりその基礎であったり基本っていうところがあって応用できる崩せるって形なので、まずあの 今の子供たちはこうインターネットであったりとかで、うん、動画を見たりするんで人の真似とかすぐしてしまうんですけど、うん、やっぱりその人の真似をする前に基礎であったり基本っていうところができてなければそれもやっぱうまくいかないんで、うん、基本っていうところをまず一旦教えてます。
それこそその人によってねいろんなこう個性的なバットの打ち方とかねそれこそイチロー選手とかもありえないようなフォームでバーンと打たれる、はいあれを真似したらあんな風に打てると思ってしまうということですね。
はい、まあ、できる子もいるんですけど、うんはい、まあでもそのもできる子もやっぱり基礎っていうところを一旦教えてあげるとまた違う自分が見つけれるのでまず一旦そこを
基礎が分かった上でのアレンジオリジナリティということですね。
ですね、はい、
まあ、それこそね仕事も一緒ですもんね。基礎があってのオリジナリティで。
そうですよ ね、そういうことです ね。何でもそれが大事だということですね。そこじゃまず基本にのっとってご指導される。
はい、まあ、僕がその基本をちゃんとしないといけないんですけどいろいろ勉強しながら、うん、なるべく伝えれるようにやってます。
やっぱプレイヤーと指導する立場だと全然違いますか？
全然違いますね。やっぱり その子に対して責任を持たないといけないんで、うん、教えることに対してだからそこは自分の今まで好き勝手にやってきたのとはまた全然違う責任感はありますね。
で気持ちも一緒にこう乗せていかなきゃいけないというかね。
そうですね、はい、
うん、共感しながら進めていかなきゃいけませんもん、
はい、
面白いですね松本さん、はい、
多分近藤さんの場合ね近鉄オリックスヤクルトと何球団も渡っていろいろなコーチに多分出会ってきてると思うんで、うん、その経験はすごい生きてるんじゃないですか。
本当ですね。ちょっと来週、ね、いろんなチームが違えどいろいろとあるね、そのご経験とか、
はい、
まあ、落ち込まれたこともあったなんてお聞きしましたので、うん、いろいろと今月
は
お話をお聞きしていきたいと思っております。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上離婚相続交通事故労働問題企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所、弁護士の五十嵐祐樹さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、パッと見た感じパッと見た感じですが弁護士さんっていうような
です、ね、
上下ちょっと黒いシャツにふわっとこうふにゃっとした感じのパンツを履かれていて
なんか美容師さんみたいです。
そうアーティストさんとか、
ね、そう
弁護士感はあまりないかもしれないです
もちろん弁護士をされる時はスーツを着られて
その時はちゃんと白シャツにジャケットを着て弁護士を
してそんな姿も見てみたい気もしますけれども裏側の顔という感じで今日来ていただいた感じがしますが
ですね。
はいはい、そんな五十嵐さんですが、まあ、弁護士になろうと思われたきっかけとこのベリーベストとのご縁
は、
はい、教えていただけますか。
そうですね、私弁護士の他に実は作家としても活動しているんですけれども、はい、なので弁護士の方は本名の方で活動していて、うん、あとは作家の方は五十嵐リストっていうペンネームで活動しています。
リスト、リするに人、
そうです、法律の律に人と書いてリストですね。それで最初そもそものきっかけは子供の頃に作家になりたいなと思っていて、
うん、
でもなんか当時は書きたいものが見つからなくてそれで挫折したなっていう経験があったんですけれども、うん、なんかその中でただなんか法律にはすごい興味があってで法学部の時に法律を勉強したいなと思ってずっと勉強していて、うん、で司法試験という試験に受かったんですけれども、うん、そのタイミングですぐに弁護士になるのではなくて昔挫折してしまったなんか作家の道をもう一度志したいなと思ってでその時に法律のことが詳しかったので法律をエンターテイメントとして書きたいなと思って作家を志して、うんうん、で、まあ、新人賞を受賞して今は弁護士として活動しながら作家としても活動しているという方が聞いています。
とか法律をエンターテイメントにして作家になるっていうなんかもうそれだけでもなんか難しそうな面白そうななんとも。
そうです、なんかこう法律とか裁判って堅苦しいとかとっつきにくいとかっていうイメージがやっぱり先行してる気がして、はい、なのでなんか少しでも噛み砕くためにミステリーと掛け合わせたりとかしてどうにかして面白さを伝えたいなっていうところ。
それも新人賞受賞してってさらっとおっしゃってましたけど、はい、そんな簡単に取れるもんじゃないですよね
それも3年ぐらいやっぱりかかってしまって、
はい、
でも、もう子供の頃の夢を実現させているということですものね。
子供の頃その作家になりたいと思われたのは何がきっかけだったんですか。
こうなんかすごい特別な人に会いたいっていう憧れがあって、
はい、
でやっぱり運動神経とかもあんまり良くなくて絵も描けなかったので、なんかこう文章だったら描けるんじゃないのかなってこう漠然とした思いがあって、で小説読んでたらやっぱりあの東野圭吾さんとか伊坂幸太郎さんとか
すごい
面白い小説がたくさんあって、自分も描いてみたいなっていう、やっぱ憧れがスタートでしたね。
手紙とかね、
傑作ですね、
はい、本当ですね。でもご自身がこう読書がお好きだったからこそのつながりっていうのも面白いですよね。そこで作家になりたいなってしまえるっていう。
そうですね、書いてみると全然読んでる時とはやっぱ小説のなんか見え方も変わってきて、いろいろ大変だったんですけどようやくって感じですね。
また法律ということなんで、こう実体験に基づいていろいろとこう展開とかもね、いろんなパターンで描かれていけるんですか、こう 絵を自分の中で。
そうですね、やっぱり法律ってこう社会の根底に流れているものなので、はい、こう例えば SNS が発達したら誹謗中傷の問題が起きたりだとか、うん、そういういろんな社会の問題が法律として顕在化しているので、はい、なんかそういう実際弁護士として活動していると、うん、なんかそれも見えてきて、うん、じゃあこれ小説に書いてみたいなっていうところでこういろんなアイデアが浮かんでくる。
事件にできちゃう。
そうですね、まさに。
すごいな。
ちなみに今の日頃の時間配分っていうのはどんな感じなんですか。
やっぱりこう弁護士の方がこう突発的に仕事が入ることが多くて、
はい、
なのでやっぱりまあそこは依頼者ファーストなので、
はい、
で空いた時間を全て調査に注ぎ込んでるっていう感じですね。
もうその法律とかの弁護士としてのお仕事をされながら、あ、この展開ちょっと使えるかもとかね、全くのコピーはちょっとダメだと思うのですが、
そう
ですね、ヒントをもらえたりはされているわけですよね。
やっぱりこう守秘義務があるのでそのままは描けないんですけれども、
う
ん、こうなんかこう着想っていう点ではやっぱりそういう SNS の問題だとか、
うん、
あとは最近だとこう美容整形の問題だとか、うん、なんかそういうのを弁護士として関わることがあって、でこういうのってなんかこう今だからこそ問題になってるなって気がするので、
うん、
そういうのを小説に書いてみようっていうのはありますね。
常に時代にこう時代の流れに合った問題や課題と向き合ってらっしゃるので、
はい、
弁護士として、うん、それをずっとこう作家としても書いていけるっていうのは、
うん、
ずっと流れに乗っていけるような感じがしますね。今の話をお聞きしてたら、ね、
やっぱりこう作家ってこうアイデアを出すのがすごい苦労する仕事っていうのは聞いていて、その中でこう弁護士っていうのはやっぱり日々事件と向き合ってるので、そういう点ではすごい助かってるなって気がします。
なんかあれですね、他の弁護士さんがその小説を読むことによってなんかガイドブックになってきそうですよね。
そうですね、やっぱ弁護士さんもそうなんですけど、ね、あとやっぱ学生の方とかが読んでくれて、それで法律に興味を持ってもらえたとかって言ってもらえるとやっぱりすごく嬉しくて、
は
い、そういう小説書いていきたいなと思っています。
もしよかったらお聞きしてもよろしいですか。五十嵐さんは今ご年齢は。
今は33歳です。
33歳。そしてもう弁護士としては、
弁護士としても作家としても今3年目ですね。
3年目でもう新人賞を取ってしまうすごいな、こんな人がいるんです ね。松本さん、いろんな兼業の職業のお話を聞いてきましたけど、弁護士と作家って私初めてお出会いしたかもしれないです。
医師兼作家の方は結構いるんですけれども、
はい、
弁護士兼作家があんまり多くないみたいで、
そしてなんと映画化も決まっているということで、ちょっと次週、
はい、
こちらもちょっと興味深いので聞いてみてもよろしいですか。
ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。